教会には本当によく電話がかかってきます。最近の話です。ある女性から教会に電話がかかってきました。ご近所にお暮らしのお方なんですけれども、小さな声でこうおっしゃいました。お読みします。私は83歳まで生きてきたが、もうすべてのことが耐え難く、生きるのが嫌になりました。私の人生は何だったのかわからないから、もう死にたく思います。重い話で申し訳ありませんけれども、80年生きて自分の人生何だったのか、人間の人生というのは何だったのかと苦しんでおられるのであります。さて、この人生について、あの哲学者ソクラテスが次のような説明をしているそうであります。ソクラテスの弟子の一人が、先生、人生とはいかなるものですか、この質問に対して彼は一つの非常にわかりやすい令和をで説明したと言われています。それがこの令和であります。人生とは何かを例えたソクラテスの例え話です。説明いたします。ある人が砂漠で寝ていた。そして突然目を覚まします。なぜここにいるんだろう、なぜ私はここにいるんだろう、例え話です。すると砂漠の向こうの方から黒い何かがやってきます。何だろうと見ていると、それはライオンだった。砂漠にはライオンはいません。例え話です。ライオンが近づくので、彼はどんどんどんどん逃げます。なんで私は逃げなければならないんだろう、なぜ追いかけられるんだろう。そしてついに彼はかわいそうなことに崖のところまで追いかけられます。彼は下を見ます。下を 見るんですけども、思い切って飛び降ります。下はもっともっと深い谷なんですけども、下のところに毒蛇がいます。上にはライオン。でも彼は運がいいことにこの枝のところにぶら下がります。上を見て下を見て、どうして私はこうなってしまうんだろうと彼は悩みます。ところが木の上の方に小さな穴があって、黒いネズミがやってきて、なんと自分のぶら下がっているこの木の枝をカリカリと噛んでいくわけです。その次に白いネズミやってきて枝を噛んでいきます。黒いネズミ、白いネズミ、黒いネズミ、白いネズミ、噛んでいくことによって枝がギッギッギッと弱っていくわけです。いつか下に落ちてしまう。ああ、何だったんだろうと思っているときに、上の方から何か水が垂れてきます。舐めるとそれは甘い。ふっと見上げると上のところに蜂の巣があるわけです。その蜂の巣が自分のところに落ちてくる。彼はなんて私は運がいいんだろうと思って、この蜂蜜を舐めていた。そんな例え話です。つまりソクラテスは、人生って大体こんなものだ、結局何から何までわからないんだと答えたのであります。もちろんこのライオン、この蛇は苦しみ、悲しみ、死を表し、そして黒いネズミは夜、白いネズミは昼、つまり昼と夜、一日過ごすこと、一日経つことによって自分の命が細くなっていくんだ。そんなわからぬ人生の中で、蜂の巣とは温泉に行こう、美味しいもの食べようという人生の中の、楽しみであります。その楽しみをして、実際の現実のこの厳しさを忘れようとしている。なぜ生まれたのか、何のために生きているのか、一体人間は死んでその後どうなるのかもわからないとソクラテスは語ったわけであります。もっと 乱暴に私たちの人生を扱って語った人がこの人であります。一連のオウム事件に関わり、多くの人の人生と命を奪って壊していったこの死刑囚は、自分が4回目の死刑判決を言い渡されたとき、彼がその時言い放った言葉と言われている言葉がこれであります。人は皆死刑囚、生まれて生きて死んでたったそれだけ。つまり彼は、人の人生など何の意味もない。神様などいないし、どんなに生きようが、立派に生きようが、悪く生きようが、愛を持って生きようが、何の意味もないと乱暴に嘘吹いたと言われています。皆さんはこの言葉、どうですか？人の人生の意味、例えば、先ほどの83歳のお方に、あの嘆きに、あの悲しみに、皆さんは何と答えようとなさいますか？確かに、人生は引退して、もう年を取ってからこの三つのことを考えればいい。そう思いますか？私たちの人生の意味は何でしょうか？もちろん、聖書はその三つの問題に答えている本であります。そして、決して人間は生まれて生きて死んでたったそれだけではなんかじゃない。確かに希望と将来を聖書は語ろうとしている本であります。さて、今日の問題。聖書は一体、じゃあどこから読んだらいいのかということです。読んだらいいですよと皆さんも勧められると言います。勧められてもこんなに分厚い本ですから簡単ではありません。そこで時間のない方でも、あと持ち時間5分しかないという方にも、ここをとりあえず読み、その言葉を信じ、そして、信じていただきたい3つの箇所をご紹介したいと思います。聖書を読んだらいい、どこを読んだらいいか、私はこう答えます。一番最初、真ん中、一番最後の部分であります。それを受け入れ、信じなさい。まず、最初の部分です。聖書の最初のページの最初の行は、こう書いてあります。はじめに神は天地を創造された。この世界、この宇宙、この中のすべてのものを作られた方、その方が神様である。私もあなたも神様から目的を持って作られた。自分の存在を示す大切な言葉であります。次に、もう少し時間があるならば、聖書の一番最後のページの一番最後に書かれている言葉を読んで、それを信じてください。一番最後の聖書のページは、黙示録22章の20節。最後に書かれている言葉は、私、イエスはすぐに来る。という言葉であります。この苦しみがずーっと続くわけではない。神様は必ずおいでになって、すべてのものを解決される時が来る。生まれて生きて死んです。たったそれだけでは、決して違うという言葉です。さて、まだそれでも読む時間がある、聖書を開く力があるのならば、聖書の真ん中、この辺が真ん中だなぁと思ってパッと開くと、運が良ければそこにイザヤ書が開かれると言います。イザヤ書は聖書の真ん中にある書物であります。このイザヤ書の53章6節。そこに私たちが救われるために神が何をなしてくださったか。どうして私たちが罪深くても、過去が真っ暗でも、 救ってもらえる方法がそこに書いてあります。それは、その私たちの罪をすべて主はイエスに負わせられた。つまり、このイエス・キリストが私たちが救われるために何をしてくださったかが書かれているのであります。お分かりになったでしょうか？この三つ、このたった三つを読んで信じることです。そしたら信じる者は救われると聖書はそのように宣言しております。